それでは今日の御言葉を開いてまいります。使徒による福音書、使徒による使徒御伝ですね、使徒による手紙ですね、2章の41節から43節までの、ご紹介しましょう。3、はい、そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日に3年にほどが天使に生まれられた。そして彼らは私たちの教えを固く守り、交わりをし、我が物先、祈りをしていた。そして人の心に押された生じ、人たちにとって多くの不思議な技と証しを示したのが分かった。アーメン。この使徒行伝の2章の出来事、41節の出来事の、今お読みしました出来事というのは、ペンテコステの出来事を体験した弟子たちが、今度はですね、キリスト教会というその教会の群れを作ってですね、礼拝を捧げた内容、初代教会の様子がこの御言葉であるんですね。ここに書いてありますように、彼らは人たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをし、そして彼らの心に信仰、その信仰と心に神に対する恐れや畏敬の念が起こりましたときに、多くの不思議の技と印を持って神様が答えてくださったと書いてあるんですね。これにですね、この初代の教会というのは私たち教会の一つの目標となっていなければなりません。使徒行伝にあります初代教会が私たちの教会の目標であり、さらに初代教会の中で敬われてたことが私たちクリスチャンの信仰生活の重要なポイントになっていなければならないんです。そしてそれが実現しますならばですね、ここにありますように、多くの不思議な技と証しの奇跡が主によって起こしていただけることができるんですね。今日はですね、この使徒の初代教会を通して私たちクリスチャンの信仰の歩みをどれに歩むべきであるかを学んでいきたいと思います。初代の教会で、非常に尊ばれていたことが3つありまして、その第1番目が、神様の御言葉がいつも述べ伝えられていた。第2番目には、いつもクリスチャンたち、教会の中に、またクリスチャンたちの中に聖霊様が崇められ、聖霊様が共に生きて働いて、そこに働いていらっしゃった。第3番目がですね、彼らはイエス・キリストの名、イエスの御名をですね、恥ずることなくイエス様の名前を大胆に述べ伝え、そして生活においてもイエス様の御名を持ってですね、全ての生活を導かれ、そして生活をしていたということであります。この3つのことが守られて忠実にされておりましたので、神様も彼らの信仰に応えて、いろいろな不思議と印を与えてくださいました。まず第1番目に、御言葉でありますが、御言葉がどれほど偉大であるかということですね。この2章の41節の中で、彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受け、3000人がその場で救われたと書いてあります。2章の中にですね、ペンテコステを体験しました。弟子たちがですね、それまで弱々しい弟子たちでありましたけども、聖霊様の恵みを受けたら彼らは力を受けました。で、聖霊の力を着させられて、非常に優柔不断な移りの強いペテロという人がですね、聖霊に満たされた時に、途端にですね、大胆な成長者になって、神の言葉を語ったんです。そして、彼はですね、ヨエルから始まりますところの聖霊の啓示に関しての予言を語り、そしてイエス・キリストの救い主であることを語り、そして罪の悔い改めと神の国のことを語る時に、そこにいた、その場にいた3000人、男性ばかりで3000人の人々が一緒にして、罪を悔い改めて、バプテスマを受けて、そして教会員として、礼拝を守るようになってしまったんですね。で、この大きな、すごいですね、奇跡とも言うべき出来事は、どうして起こったのでしょうか。それはですね、ペテロが言葉巧みにメッセージをしたわけではないと思います。ペテロが何か人々の聴衆の心をつかむほどの有能なですね、その説教者であったわけではないんですね。ただ、ペテロは神様の言葉だけを語ったんです。神様の予言の言葉と、今起こっている神様の不思議な印を、聖書の御言葉を解けるかしただけで、 人々の中にですね、悔い改めが起こって、そして信仰がもう一度ですね、呼び返させられて、バプテスマを彼らを受けることがあるようなんですね。ですから、人々の中を見ますと、神の言葉を語ると必ず奇跡が起こって、神の言葉を語ると、神の言葉をその語ったその時に、神の言葉を通していろいろな人々が現れが出てくるんですね。ですから、私たちは聖書の御言葉、神の御言葉、この神の御言葉の中に偉大な力があるということをいつも信じて、そして心を留めなければならないんです。例えば、一天地創造の技を見てもですね、何によって神と地は創造されているでしょうか。それは神様の語った神あれという神の言葉によって天地創造がなされ、そして神様の言葉によって全ての人物が作られたと聖書は教えています。また、ヨハネの一章の一節の中にですね、はじめに言葉あり、言葉は神であった、言葉は私たち人間の世界にやってきたと、とも書いてあります。ですから、神様の言葉、すなわちそれは神ご自身であり、神の栄光の現れであり、神様のこの偉大な力の、この、偉大な力の現れ、それがですね、私たちの持っている神様の御言葉なんですね。ですから私たちクリスチャンは、御言葉に導かれて生活をすることを心がけなければなりません。聖書の御言葉によって導かれた生活をしなければなりませんし、聖書の御言葉が語られている場所を私たちはこれなく愛して、その場所に留まることを私たちは死守しなければならないと思うんですね。聖書の中にいろんな御言葉があります。まずですね、神の言葉は私たちを癒すという言葉があります。エレミアのこの一章の12節に、その年は私に仰せられた、よく見たものだ、私の言葉は実現しようと私は願っているからです。神様は、私たちが神様の御言葉に、信頼しているならば、神様の御言葉に信頼し、必ずや私の人生にこの聖書の約束の言葉が実現すると、信頼しているときにその御言葉を実現しようとして、神様はいつも私たちの心と私たちの生活を見ていらっしゃるというんですね。ですから、私たちは神様の御言葉をどれだけたくさんですね、心の中に受け入れ、それを信頼すべき、深く信頼すべきか、それに神様の祝福がかかっているというんですね。詩篇の中に、主は御言葉を送って彼らを癒し、その滅びの穴から彼らを助け出される。また、ヘブル書の4章の12節には、詩篇の107編の、20節ですかね。だけではヘブル書。ヘブル書の4章の12節には、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊と関節と骨髄の垂れ目さえも、差し通し、心のいろいろな考え、計り事を判明することができます。もし私たちが人生に迷ったならば、ね、こっちを選択すべきか、こっちを選択すべきか、どれが神様の導きなのか、どれが私の人生にとって幸いな人生の決断なのかと悩んだときは、聖書の御言葉をですね、私たちは注目しなければなりません。聖書の御言葉は私たちの考えに働きかけ、私たちの心に働きかけ、正しい私たちの人生の導きを私たちに提示してくださるんですね。さらに、ロマ人の手紙の1章の16節、私は福音の恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人にとって救いをさせる神の力だ。
アメン。
さらに、もう一箇所、第一ペテロの、1章23節、あなた方が新しく生まれ変わったのは朽ちる種だけで、種からではなく朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。信仰は聞くにある、聞くはキリストの言葉によると、このように書いてあります。そして信仰を持つときに、私たちは神の義をいただき、私たちは永遠の命をいただいて、天国の祝福が私たちのものとなっているんですね。ですから、どんなときにも私たちは何にもなさって神様の御言葉を優先させなければなりません。使徒行伝の6章の2節の中に、そこで十二弟子は弟子たちを全員呼び集めて、そう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありません。で、このようなお仕事というのは大切なことです。自分のお腹を満たすために、自分の生活を律するために非常に大事なものでありますけれども、私たちはこの世の食物によって生きているのではなくて、 神様の御言葉によって私たちは真の意味において生かされている。私たちが仕事をするのを仕事をして収益を得るのも私たちが神様を信じて神の御言葉に従って生きているからこそ私たちの仕事を通して多くの収益を私たちは期待しそれを得ることができるんですね。この天と地はですね、神の御言葉によって今も創造され、現にそれは維持されているんです。私たちの人生も神の言葉によって永遠の命が維持されているんです。ですから何にも勝って神様の御言葉は優先を、第一番優先を優先しなければならないんですね。第二番目に、使徒行伝の教会は、この使徒の2章3章の、ペンテコステを通して、これは成立することができました。使徒行伝の2章の8節の中に、聖霊があなた方に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となります。ペンテコステ、聖霊の働きが起こる前の弟子たちは非常に彼らは弱々しかったと思うんですね。非常に彼らは今まで従ってきたイエス様が十字架の上で死んでしまった、そして死んで、で復活された、ちょっと彼らが少し元気になりました。自分たちの目の前から取られたその先生がイエス様がいらっしゃらなくなって、そして3日目によみがえって40日間復活したイエス様が彼らを励まして彼らを導かれました。ただ少し元気になりました。しかしですね、さらにあの一人の一生を見ますと、私は天に戻っていきます。なら彼らはですね、あのヨハネの中に書いてありますように、主よ、どうぞ私たちを捨てて私たちをお見せになるのですか、このようにですね、彼らは告白するようでありました。つまり彼らはですね、意気消沈してエルサレムの町々辻々で隠れながら礼拝を捧げていたんですね。でも聖霊様が下って、聖霊様が注がれた時に彼らは力を受けました。もう神様を信じて、イエス様を信じて、イエスの道に歩むことによって迫害されることを彼らを喜ぶほどに、彼らは力に満ちて、福音の力に満ちて、神の力に満ちて、福音を語るように彼らになったんですね。で、聖霊様がですね、彼らを作り変えた時に教会が、成立し、そして神様は彼らの働きを豊かに祝してくださいました。聖霊様が、満たされる、聖霊様が注がれるということは、私たちの2つのことを教えると思うんです、ね、第1番目は何かと言いますと、神様が愛を持って私たちの住んでいる世界と私たちの人生に介入されているということを、聖霊の恵みを受けたときに私たちは知ることができます。聖書の御言葉を信じてですね、遠い昔話のように、またある人は他人の話のかのように私たちはそれを捉えてしまいます。でも私たちが聖霊様に満たされたら、あ、聖書に書いてある現実は私の現実に起こるんだ、私の生活の中に、現実の生活の中に聖書の御言葉のように、御言葉の中にあるように、神様が生きて働いて現実に働くんだということを、私たちは聖霊に満たされることを知って、満たされることを通して私たちはそれを体験することができるんです、ね、私もイエス様を信じて、で、洗礼を受けて、すぐに聖霊のバプテスマを受けた方がいいよということで、勧められました。で、5月に、この洗礼を受けてですね、昭和51年の4月から5月に、5月31日に木津川で洗礼を受けて、でですね、それから聖霊の恵みを受けるためにですね、一生懸命それから、5月、6月、6月、ほぼ1ヶ月ですね、一生懸命祈りました。で、とうとう6月のですね、18日だったと思うんですけども、この後半の時に、10名の神戸教会の2回目の剣道式の時に行った時に、蔡真一先生がいらっしゃって、その祈っていただいて、聖霊の恵みを受けたんですね。で、その時にですね、私が起こりました出来事がですね、あ、確かに聖書の御言葉が、自分の人生の中に現実味を持って私の中に働いていることを、聖霊様の恵みを受けた時にそれを体験することができました。そしてすぐにですね、聖霊の恵みを受けた、夜に受けて集会で受けたらですね、次の日にですね、誰かにね、それをね、告げたくて仕方なくて、 近所のおばちゃんに言いに行ったことを覚えているんですね。で、近所のおばちゃんはですね、時々霊がこう宿ってですね、何かこう特別な働きをしている人でした。娘は知り合いでね、仲のいいおばちゃんでしたので、あの人に言うたら分かってくれるだろう、ね、自分の中に霊がやってきて神が来てるといつも言うてはったから、私もイエス・キリストを信じて、私のうちに聖霊様が宿って、神様が宿って、神様が生きていることを私は今、内側で体験しているんだと言ったら、まあ、おばちゃんに言うたらですね、喜んでくれて、明かしたぐらいですね。それにですね、聖霊様が下ると、神様が私の人生の中に現実味を帯びて、私の人生に働いていらっしゃることを私たちは知ることができるんですね。もう一つ、第二番目はですね、聖霊様が私たちのうちに臨まれたときに、私たちはイエス・キリストのことを深く知ることができるんです。イエス様が十字架で死んだ、そして十字架で死んでくださったことを通して、私たちがどんな恵みを私たちは受けているか、そしてイエス様が十字架で死んで、で死んだ後に復活したことが私たちにとってどんなに素晴らしい出来事であるか、永遠の命を持って私たちも共に永遠に神イエス・キリストと共にでずっと永遠に生きることができるということを聖霊様は私たちに知らせてください。そしてさらにですね、死と復活と、そして復活した後に私たちが住まうべきところの天の御国の望み、天の御国の祝福を聖霊様は私たちに教えてください。ですから聖霊様が私たちに臨むときに一つのこと、神様が生きて働いていることを私たちは実感体験をします。第2番目には聖霊様によってイエス様の十字架の死と復活と、私たちが受け継ぐべき天の御国の祝福を私たちの内側に聖霊様は悟りとして私たちに与えてくださる。ですからこの2つを知れば私たちは全てにおいて力に満ちると思いませんか。死がやってこようが、ね、死がやってこようが死を追いやる力に満ちるでしょう。どんな考えや、どんな人生の苦難や、この世のいろいろなですね、悪い状況を聞いたとしても、私たちはそれに対して、全く私たちは、それらのものにも、ものによって縛られることなく、それらのものに影響されることなく、力を持って、それを私たちの人生から追い払うことができるんです。ですから、聖霊様がやってくることによって、世についてキリストの死と復活についてこの世界の呪いについて罪について私たちの人生の苦しみについて全てにおいて私たちに解き明かしてくださるので、私たちはそれらのことを恐れない力に私たちは導くことができるんです。ですから使徒伝の教会を初代の教会の時に彼らは死を恐れていません。で彼らは死はですね、全然彼らにとっては恐ろしいことではありません。で観覧も彼らにとって、この地上の観覧も彼らにとって、何らですね、恐ろしいものではありません。彼らの、不利益になるような出来事は、この地上では何もないと彼らは信じて、そして彼らはイエスを信じて、福音を伝えて彼らは出ていったんです。彼らは力に満ちました。それは精霊に満たされることを通して、彼らは精霊に力に満ちることができたんです。第3番目に、イエスの御名を彼らはよく使ったということです。皆をもって全てのことをしたということです。使徒伝の3章の1節から6節を見ますと、後半ですね、するとペテロは金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右の手を取って立たせた。するとたちまち彼の足と苦しが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩いていた。ここでこの聖書の場所が初めて弟子たちがイエスの名が出てくるのはこの場所が一番最初なんですね。ここに書いてあるように、足悩の苦しんでいる困難な人に対して物乞いをしている人でありましたけども、ペテロに対して、哀れみをこうでですね、近づいてきたときに、金銀は私にはないけども、私にあるものをあげよう、ナザレのイエスの名によって、キリストの名によって歩きなさいって、彼はですね、その困難から、全く奇跡を通して彼を立たしめてくださいました。この後、この使徒伝の4章の10節、次の御言葉です。 五章四節です。そこで人たちは皆のために恥ずかしめられる値するものとされたことを喜びながら自らから出ていった。そして毎日宮で宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。私たちがイエス様を信じたときに、なかなかイエス様という名前を言いにくかったのではないかなと思います。私もイエス様を信じてクリスチャンになりました。で、伝道しなければならないけども、神様を信じたんです。あなたも神様を信じましょうというのは、すっと出てくるんだけども、そのイエスという名前がですね、なかなか出しにくかったんですね。イエス様というのはなかなかストレートに出しにくかったんですね。で、それはですね、やはり自分の心の中にですね、神様は信じているけども、その神様がイエスであることを人に言ったときに、人がどのように自分を感じるか、自分をと、まあ、変わったもののように見るんじゃないかという、ちょっと恐れがありました。で、イエス様に救われて感謝すべきなことでありますけども、イエス様に対してですね、そういうふうな気持ちを持ってたんですね。で、それはですね、だんだんそれは解消されました。それはなぜかと言いますと、聖書の御言葉を通してですね、どんなにイエス様が私を愛してくださり、そしてイエス様以外に私を救える名は神様から与えられていない。この方によらなければ誰も救い得ることができないということを確信すれば、確信するほど自分の中に、神様だけども、神様の名はイエスなんだ。はっきりイエスの名を述べさえなければならないんだという、そういう気持ちが与えられて、イエス様の名を述べ伝えることがスムーズに語るようにできたんですね。そして、神様はこのイエスの名に全ての権威と力と、この世のありとあらゆる能力、ありとあらゆる恵みをここの皆の中に注がれました。そしてこのイエスの皆によって私たちが、神様の願っていらっしゃる全ての良いものを私たちがそれを受けることができるように神様はイエスの御名にその恵みを与えていらっしゃるんです。ですから私たちはイエス様の名というのはですね、普通のですね、単純などっかの神様の名前ではないことを知らなければならないんですね。イエスの名は天地万物を創造した神様の名であり、イエスの御名は私たちのために罪を身代わりで受けてください、贖いを完成された救い主、誠の私たちを命に導くお方である、このお方が、このイエス様の、イエス・キリストのイエス様、イエス様の、イエス様ですね。私たちはこのイエス・キリストの名をですね、恥じないように、イエスの名によって恵みを受けるものと、私たちはなってしまいました。そしてさらにですね、先ほど言いましたように、イエス様の名前というのは、すべての権威と力と、そして神の栄光がそこに秘められています。そして死と黄泉の力を打ち破って復活された、神の名がイエスなんです。だからこのイエスの名に全ての権威と力を服するように今は神様は定められました。イエス・キリストの名によって黄泉と死の力とサタンと私たちもまだそう、悪魔もそうですね、サタンも同じだけど、で、それらのものは全部服するように神様はそのイエスの名を、イエスの名を定めて私たちに与えていらっしゃるんです。だから私たちはイエス様の名によってですね、私たちは救われたんです。イエス様の名前によって私たちは罪許されているんです。イエス様の御名によって私たちは私たちの人生の困難を、ね、配慮する神の力を受けることができているんです。ですから神様の名じゃなくてイエス・キリストという御名を持って神の名を持って私たちは祝福し勝利をすることが勝利を得ることができているんですね。最後の御言葉でありますが、コロサイ人の手紙の3章の17節に、あなた方がすることは言葉によると行いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、よさがし主によって父の神に感謝をしなさいと私たちに勧めていらっしゃいます、イエス様の名前はですね、どんな時にもこの力を持って私たちを助けることができます。よく私はいろんなことがあるんですけれども、私たちの心というのは、人間の心というのは非常に定まりにくいものだと思うんですね。朝に喜んで、朝に勝利して、ね、昼間に迷って、夜に、 ね、挫折する、失望する、失望してるかと思えばすぐには勝利しているし、悲しんでいるかと思えば喜んで、喜んでいると思えば悲しむ。私たちの心はなかなかですね、私たちもままならぬものだと思うんですね。私たちはその心を律しなければなりませんし、自分の唇を律しなければなりません。でもなかなか私たちの力や能力によっては自分の性格や自分の心を律することはできないでしょう。しかし私はいつもですね、自分の心が不安になった時にイエスの御名によってですね、自分の心に目づくんです。何が私の心が迷っているのか、イエス・キリストの御名によって目づる。私の迷う心よ、出ていけ。私はイエス・キリストを信じて、イエス様のように立派に信仰生活を、イエス様のように立派に人としての人生を歩めるように、私は新しく生まれ変わっているんだから、イエスの御名によって目づる。私のうちから一切の不信仰な心よ、出ていけ、と自分自身で目づる。だから不思議なことですけども、でイエス・キリストの名によって真羅万象が従うように私の心も従います。不思議なことですが、イエス・キリストの名によって不信仰な風を、思い患いを私から出ていけ。風というのは思い患いのことですよ。不穏な考え方よ、罪の考えをイエスの名によって目ずる、出ていけ。そしたらスーッとですね、あたかも今まで何もなかったかのようにパッとそれはですね、切り替えることができるんですね。だから真な万象の出来事もイエスの御名によって私たちを治めることができるし、自分の心も自分の霊も、ね、自分の心自分の霊もイエス・キリストの御名によって祝福へと祈ることによって治めることができる。私たちはこのイエス・キリストの御名をですね、本当にもっともっとこのお祈り、食事をするだけ時だけではなく、イエスの御名によってですね、私たちの人生を切り開くように信仰を持って前進してまいりましょう。お願いいたします。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。神様が昨日も今日もどこしゅうまでも変わることなく、私たちの主であり、私たちの贖い主、祝福主であることを感謝いたします。天のお父様、今日神様の御言葉を持って私たち一人一人をしっかりと励ましてくださり、信仰に立たしめてくださったことを感謝します。どんな出来事も行うことにおいても、言うことにおいても、言葉においても、イエス・キリストの名によって全てのことを成すことができるように、そしてそのことを通して神に栄光を返することができるように、主を導いてください。主イエス・キリストの名によって祝福してお願いいたします。アーメン。